のぎついってプレゼンツのぎつアー、
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日は3月の某日、東京某所我が家よりお届けしております。お相手はいつものように私東横名人と、今日はズームで長野からこの方です。
はい、こんばんは、坂本です。
佐野さんは一応最近ツイッターをポツポツと、いや X をポツポツとリポストのアイコンを押すことがちらほらと出てきて、ちょっと個人的には安心してるんですけど、聞かれましたか、パウエルパイセンの話は。
あの、先週聞きましたよ。
おー、近況報告、
近況報告、
相変わらずでしたけどね。
ちょっと感動しましたけどね。
あ、感動しましたか。
変わってないなっていう
意外と誰って言われるかなと思ったら、意外や意外皆さんの歓迎する向きがあって、チェって思ってるんですけど、じゃあ出すなよって感じなんですけどね。誰うぜーって言われるかなと思ったら意外と。
それはないと思いますけど。
まあね、二日連続で会ったんですよ、パウエルに。
ほうほう。
しんどいね、やっぱり二日連続で会うと。あの、出張した、一日延泊して、自腹で泊まってね。出張の二日目に、パウエルパイセンと、晩ご飯をおごってもらい、初めてですよ、後にも先にも、パウエルさんにご飯をおごってもらったの。先輩なのにおごってもらったことなかったから、今まで。ちゃんと領収書切ってて、おー、個人事業主、って思って。まあ、そのラジオの収録だけではなくて、二日目にね、ちょっと観光でいろいろ案内してもらいましたけど、まあ大変でしたね。なんかね、距離感バグっとるんですよ。どういうことかっていう、距離感がバグってて、人間の距離感じゃないよ。あの、福岡市内を彼はスクーターで移動してるんですって。だから、スクーター、原付きじゃなくて、ほんとビッグスクーターで。お？スクーター。
なんで？
いや、なんでって、いや、移動しやすいからだと思います。
あ、そうなんだ。
うん。
俺あんまビッグスクーターって移動しやすいと思わないんですけど。だって、まあ、基本的に車と一緒じゃないですか、あれ。
まあね。
すり抜けもできないし。
そうそうそう。
で、あの、止めるとこも困るでしょ、結構。
そう、意外とね。原付だったらバーンって。でももう原付が絶滅危惧種っていうか、もう原付販売しないでしょ、もう。
もうね。あの、125cc に統一っていうかね。あの、50cc のバイク自体がもうなくなるんじゃないかっていう。まあ、あの、いろいろとね、まあ、問題があって、排ガス規制とか、あったので、だから結構今、僕が持ってるその 50cc の株とか、
はいはいはい。
ああいうのはちょっともう貴重になっていくかもしれないですね。
え、まだ開始にはなってないんですか？
いや、もうなくなりますよ。
じゃあ、原付免許ってどうなるんですか？
だから、原付免許でおそらく125まで乗れるのかな、
125cc 僕乗れるようになるんですか、バイク。
だから、あの、50じゃもう、排ガス規制をクリアできないんじゃなかったかな、もう。だから、大きくなるんですよ、どっちみち。いろいろやると。
じゃあ、あの、今まで僕らが走れなかった道とかも、125cc だったら乗れるってことですね、バイクに乗って。
そこら辺がよくわかんないんですよね。だから、原付禁止のあの、バイパスとかあるじゃないですか。
そうそうそう。
だから125も原付になるのか。そこら辺はちょっとね、いまいち僕もまだよく
分かってない。坂本さんですら分からないんですね。
そうそう、まだよく分かってないですね。まあ少なくとも今僕あの株2台持ってるんですけど、50と90。
はい。
まあこれはもう、売らないで大事に持っとこうかなと思ってますけど。
それを聞くとそうですね、ますますね。
うん。
いや、あの、そういう話ではなくて、だから距離感バグっているのは原付というか、そのスクーターで移動するから、いや、近いよって言われるんですよ。だから、だからラーメン食いに、その二日目にね、ラーメン食いに行って、福岡タワー行って、福岡ドーム行ってとかで言うんだけど、うん、すぐすぐとかって言うんですよ、彼は。すぐすぐって、歩いて25分かかるんですよ。
はいはい。
二日目歩いた時に2万5000歩なってましたからね、僕。太宰府に行っていろんなとこ行って回らせてもらいましたけど、パイセンに案内してもらったけど、全部歩きなんですよ。もう、足痛い痛い。で、いやもう、タクシー左ですからタクシー乗らせてくれって言っても、乗らせてくれなくて、結構辛かったですね。なんかその、彼女が今いるとかって言ったけど、彼女めっちゃ文句言ってるだろうって言ったら、うんって言ってましたね。あんな健脚な人だったんだって、ほんと感心しましたけど。はい。まあ。
でも、彼女って言ってももう、ね
え。結構なお年なんです。妙齢な。
でしょ、そんなにあの、健脚でもないでしょ、もう。
健脚じゃないから、パウエル君、足痛いって言われてるんやろって言ったら、うんって言って、困ってましたけどね。まあまあ、健康そのものを、 そうで、すごい良かったですね。まあ、そんなこともあったんですけども、僕はですね、今週ですね、3月の12日に TBS ラジオポッドキャストのオーバーザサンっていうポッドキャストがあるんですけど、そういうイベントに行ってきたんですけどね、佐野さんにその話しようかなと思ったら、佐野さん、ジェンスーって誰って言ってたから、
うん、
そうか、でも確かに男性で、だったらジェンスーって知らない人多いのかもしれないですね。まだ。
いや、もうその男性っていうか、もちろんあのね、僕の住んでるその長野っていう、その地理的なあれもあるんでしょうけど、うん、ちょっとね、最近まだそういうあの、正直なところ僕ワイドショーとかそういうの一切見ないんですよ。
ほう。まあ、ワイドショー出てないしね。
あ、いや、もうその、バラエティであろうと何であろうと。う
ん、あ、そうか、だから今出てるコメンテーターとかも全然わかんないですね。
全くわからないです。
例えば、脳科学者の中野信子さんとかってわからない。
あ、もう全然
わからない。
はい。もう、正直ね、この2年ぐらいかな、うん、もう本当にバラエティとかワイドショーとか、
うん、
本当に見なくて。
いや、それはね、健全だと思いますよ。
まあ、もちろんね、テレビはね、ついてるから、
うん、
朝ね、あの、NHK だったり、グッドモーニング見たりとか、それから土曜日の朝とかだったら、うん、あの、なんか、試してランキングみたいなね、ああいうのは見たりするんですけど、本当にそのコメンテーターとか、そういった人たちが全くわからなくて、
はあ、
あなたの大好きなあの、テレビ東京のプロデューサーは何でしたっけ？
佐久間信行ね。
僕ね、
うん、
あの人の喋ってるの見たことないです。どこで見ますわ、あの人。
そうか、YouTube を見たら出るかもしれないですね。ロブロック TV とかっていうのやってるから。それの切り抜き動画がショート動画に流れてくるっていう可能性はゼロではない。
いや、流れてきたことないよ。
ない。
ないないない。
あと、ネットフリックスのトークサバイバーとか。
ネットフリックスね、アニメは見るけど。
そういう。
アニメとサザンしか見てないな、最近。
アニメとサザン。そうか、これがあれか、エコーチェンバー効果っていうか、もうどんどん囲い込みになってくるわけですね。
いや、本当にね、だからね、
うん、
昔だったら、
うん、
そこそこ接点あったじゃないですか、名人とかポリンスキーとかパウエルとかでも、
はいはいはい、
どっかでやっぱり同じ人見てるっていう時間があるでしょ、うん、テレビだったり、うん、ラジオだったり、ま
あ、関西には関西にいたでっていうのがあるでしょうし、ね、関西の
CM だったり電車だったりね、
うん、
今、まあ、例えばパウエルはね、遠く、まあ、九州ですか、ね、
はい、
明治が東京、俺が長野に住んでて、
うん、
まず目に入るものが全く違うじゃないですか、うん、電車から何からその行動範囲内で。
そうかな、なんか日本全国確立化されてるからみんな同じもん見てんのかなと思ったら、うん、いや、丸亀製麺のメニューの方がみんな通じ合うのかな、
うん、そうそうそうそう、だから肉うどんやったらみんなものすごく共感できるんやけど自由な新しい T シャツとか。
そうか、タレントももうこの今この世の中になると誰、うん、になるんだ。
そう、
ああ。
電車の、もう、電車の中でね、例えば、あの、流れてる、うん、動画が流れてて、それを見るっていうんだったら、東京の中の人はみんな、そうそうってなるんでしょうけど。
いやでも、電車の中のサイネージに流れてるやつも、信州とこちらでは違いますからね、多分ね。
いやいや、だから、もう、信州ではそもそも流れませんし。
そういうのないか。
ない、ないし、そもそも電車乗らないからね。
じゃあ何、何ファミリーマートで流れる、
そう。
帝京平成大学とかの方が、共感する、
うん。共感する。ファミリーマートの入り口に貼ってあるポスターかって全然違うじゃないですか。
そう？
だって、コンサートのポスターとかそういうのって全く違う。
まあ、それはね、それはね、うん。
なんかせいぜい今なんかこう、なんとかフェアやってるねとか、それぐらいですよ。
じゃあ、スシローの話した方がまだ共感するのか。
そう。
チーカーコラボやってるよね、みたいな。
後ろのある地域ならね。
あ、それもある地域なのか。
だって、長野の最近の僕の周りでの一番ホットな話題が。
ホットな話題。
長野市にバーガーキングできたらしいで。
ああ、バーガーキングね。
バーガーキング。
いやいやいや。
それかな？
いやいやいやいや、いいですよ、バーガーキング。楽しいですよ、行くと。
でも長野市まで100キロぐらいあるからね。
相変わらずそのこと言ってるんですね。
いや、遠いもん、めちゃめちゃ長野でかいから。
いやいや、でかいから。
うん、結局松本から長野行くの1時間ぐらいかかるから。
いやいやいやいや、だってでもね、でもね、
うん、
いろいろ通信の不自由なところも解消されてるわけじゃないですか、今これ、ネットが行き届いてですよ。
そう。
ネットフリックスもある、ポッドキャストもある、
結局、
うん、ラジコもある。
強制力ないやん。
そう。 あの、プッシュ型じゃなくて、プル型だからね。
そう。だから、
知らないとわからない。
僕の YouTube 見てたら出てきますよって言うけど、俺、うん、今日 YouTube ずっと流してたけど、
うん、
ほぼほぼアンスタとサザンやで。
アンスタとサザンばっかり見てるからや。
そうそう。え、テレビ東京のプロデューサーなんてどこにも出てこへんよ。俺の YouTube には。
例えば、バキドーとかいろいろあるじゃないですか。バキバキ童貞みたいなのとか、そういうのも出てこないんですね。
何それ。
いや、まあそういうのがあったりするの。
いや、もうだからね、うん、結局のところ、お前の好きなんこれやろって言って、まあまあ、押し付けがましいやつと自分が選んだやつ、
うんうん、
だけでこれから先のこの残りの20年ぐらいの人生でしょうけど、もう全く自分のこの周りっていうのか世界、
うん、
世界が自分の都合の栄養に構築されていくんやな。
怖いですね、それもね。
めちゃめちゃ怖いよ。
じゃあワイドショー見ましょうよ。
いや、だからその時間は働いてるから。
働いてるからね。もう、そうか。
かといって、今更、なんかワイドナノショーとか？
ワイドナノショー、うん、まあまあもうなくなるけど。
とか、ああいうの、ちょっと時間は違うかもわからんけど、あの、うん、ここまで行っていいんかいとか。
あ、やってるんですよね、そうですね。
見ようと思えば見れるんですけど。
うん、でも、香港さんええこと言うわーっていうのもね。そんな。
いや、俺香港嫌いやから。
嫌いやしね、みんな。多分、知ってる人は。
大阪弁の悪の強いコメンテーター大嫌いやから。
わかる、なんか、それは。
もう、こっちまで来ていらんねん、お前っていう。だから、その、正論言ってんのかもわからんけど。
なんか、言ったったーみたいな感じで気持ちいいんやろうなーって。
そう、大阪弁で言うとね、
うん、
なんか買ったみたいな感じ
で、ね、買ったみたいになるもんね、なんかね。
うん。
そんなん、ね、そんなんあれやんみたいな、別に。
全然買ってないけどね。もうだから、もう嫌なのよ、だからもう。
さっきも話してるときに、うん、いや、でも、ラジオって今、ラジコでいろいろ聞けたりとか、YouTube で、あの、地方のラジオも、なんか本当は違法だけど流れてたりする場合もあるわけじゃないですか、切り抜きで。
はいはい。
そう。だから、ラジコとかを聞く人って、坂本さんの身の回りではいないんですか？
いないよ。
いない。
っていうか、だから、ラジコっていうアプリを知ってる人を、うん、多分長野県内で100人もおらへんと思う。
そんなことないでしょ。そんなことないでしょ。スマホでラジオが聞けるってみんな知ってるでしょ？
俺この10年間で一度もラジコをインストールしてる人見たことないもん。
自分は？
俺もしてないもん。
ほう？
本当に聞くの言った。
いや、なんか、アルスマグナの放送とか流れたやつ、なんか、僕は、ラジコプレミアでかなんかで聞いてんのかなと思ってましたよ。
うん、聞いてないよ。
聞いてないの。
聞いてないよ。
聞いてないの、
うん。
聞いてないんだ。
うん。
あら、あれだけラジオ好きだった、坂本くんが。
いや、俺のラジオ好きって、あの、仕事やってる間、うん、
にね、昔のね、
ずっと、うん、ずっと流れてたから。
事務所では聞けましたからね。
そう。もう24時間ずっと聞いてたけど、
うん、
今、仕事中にまず聞けないし、車乗らないから車乗ってる時も聞けないし。
車も嵐のコンサートの DVD とか垂れ流してるもんね。
基本的に、あの、最初来た時はラジオかけてたんですけど、
うん、
入らないんですよ、もう。
まあ、峠
とか山道入ってるたんびに。
いや、でも僕は旅行行ってレンタカー乗ると、地方のやっぱラジオ聞くの楽しいですよ。なんか、あ、なんか遠いとこに来たって感じがするから。
いや、だから聞けるんやったら聞きたいけど、ほぼほぼ聞かれへんねんて。
う
ん、
おそうなの？
うん。
そんなに？
山とか、なんか影に入ると。
まあまあね。
うん。だから聞けんのって大体 NHK と、
うん。
あともう一つぐらいかな。
うん。
ほぼほぼ、もう、ちょっとね、聞く気がなくなるというか。
ほ
う。うん。
そら、ジェーンスーって誰ってなるんだ。
だから、ジェーンスーさんには申し訳ないですけど、
うん、
ジェーンスーさんどころか、
うん、
今ほぼあなたがこう、聞いてるラジオとかコメンテーターとか、そういった方々、
うん、
ほぼほぼ知らん。
あら、同じものを見てるつもりだったけど、そりゃ、断絶はしますな。
だから、世代というか、なんというか、なんでしょうね、今の断絶は。
もうそれは YouTube とかその AI のアルゴリズムが悪いっていうのもあると思いますけど。
うん。
うん。
やっぱあの昔のそのザ・ベスト10じゃないけど、ところどころにやっぱりちゃんと五木ひろしを入れてこなあかんのちゃうのっていう。
でも五木ひろし見て喜ぶか？
いやだから喜ばへんけど、俺ら、ね、松田聖子の後に五木ひろしが出てきてね、なんやねんって思ってたけど、でも五木ひろしっていうのを知ることができたじゃないですか。
できましたね。うん。
でしょ？
うん。
多分俺、今の若い子は多分そういうのないでしょ。
うん。
じゃあもう、全く話合わないじゃないですか。
合わない、ね。
上の人と。
じゃあもうみんなで、紅白とか FNS 歌謡祭とか見ましょうよ。そういうのは見ようっていう気にはならないんですか？
だってもう知らんもん。
え知らんもんって。
いや、だからなんかK-POP 的な人たちとかバー出てくる
ん
でしょ？
まあでも、それは、ああ、こういうのがあるのかっていうふうに、まあ右から左へ聞き流すっていうのでもいいし、だいぶ僕らに忖度して古い曲やってくれますよ。
ああまあ、それはね。
うん。
で、今のも若い人は結構なんかその80年代がいいですねとか。
理解してくれるじゃないですか。
うん、忖度して売ってくれるけど。
売ってくれるけど。
うん。
うん。
まあ、こっちにもね、やっぱりその、うん、選択するこうメディアに慣れすぎた感じもあって、もう耐えられなくなってるんですよね、1時間。
映画館行ってもスマホをいじっちゃう人みたいな感じになりつつあるってことですね。しないけど。いや、
映画館は別。
映画館は別だけど。
映画館は別。でもあれは没入感というか、没頭できる場所をお金で買ってるから、あれはいいんですけど、
うんうんうん、
その昔はザ・ベストテンの1時間っていうのを耐えられたじゃないですか。
耐えましたね。
CM にも耐えられたし、五木ひろしにも耐えられたし、
うん、
今週のスポットライトで、ジッタリジンが出てきても全然 OK やったじゃないですか。
うん、
でも今、それが無理。
今時の人だ。
もう CM はスキップしないと無理
っていう。CM を含めて見ようよ、もう本当に。
いや、ね、昔やったら見れたんですよ。
うん。
ベスト10の時代は見れたんですけど、今はもう無理なんですよ。うん、好きなものしかもう目に入れたくない。
うん。
うん。もう何か中東のコスパっていう人大嫌いなんですけど。
いや、そうなってるじゃないですか、タイパタイパって。
そうなってるんですよ、その。
佐野さんも。
エンタメに関しては。
あら。
いや、もちろんね。
うん。
残りの人生、時間でこうね、計算できるようになってきたら、残りの人生でエンタメに費やできるのって大体1200時間くらいかなとか思い始めるじゃないですか。
そういう計算してるよね、確かに。
うん。
うん、ワンピース終わるかなって。
そう。じゃあ、あと見れる映画って俺、800本くらいしかないやん、みたいな。
800本見れるんですよ。すごいじゃないですか。
まあ、でも、その貴重な800本を、
うん、
ね、キャシャーンで使おうかとかそういう話でしょ？
キャシャーンはキャシャーンで面白かったじゃないですか、キリアさん。
いや、だからあれはもう、寿命に余裕があるから見てられんやろ、あれ。
いや、若かったからね、俺も。キャシャーン良かったよ、なんか。
うん。
シームパンク的な感じで。
いいんですけど、いいんですけど、だからそういう感じで、やっぱりね、やっぱ、時間、コスパっていうか、時間のコスパね。
はいはい。
時間のコスパに、こう、シビアというか、せこくなってるんで、1時間かけるだけのもんよこせっていうのが。
厳しいなぁ。
そう。こんなラジオ聞いてる場合ちゃうよ、本当に。
お前はよ、ラジオ撮ってくれてますね。
うん。
いや、なんか申し訳ない気がしてきました、なんか。
うん。いやいや、喋る方がいいね。
喋る方がいいんですか？聞く方？
そう。
そうか、厳選するよね、そうなってくるとね。
そう、だからね、あなたよくね、うん、いや、うちのラジオは結構年齢層高くで、とか簡単に言いますけど。
うん。奇跡ですね。
この年代の人たちの時間って、うん、若い人たちの1時間とは価値が違うからね。
いや、本当申し訳ないです。
本当に。
いや、いいやん。もっと気楽に聞いてよ。そんな、もうなんか、もうザッピングしていろんなもん、雑食で見ればいいんじゃないですか？
いや、でもね、本当にだからまあ、うん、僕なんかはまだ名人にこういうふうに言われると、うん、チェーンソーをジェンスなんか
気づかれたら怒られるわ。
ちょっと気になるなって思いますけど、はいはい、普通に一般の、
うん、
もう、イオンとか無印とかぐらいしか行動範囲のない中の人たちは、
うん、
絶対一生接点ないよ。
そんなことないと思うな。
いや、だからなんかないって。
そんなことないと思う。
普通に生きててないって。だから、普通に生きてて出てきてくれんと無理やって。
そっか。いや、でも、じゃあ、この前、高田のパパで刺されたライバーの女の子なんか僕ら知らないわけでしょ？
知らんよ、そんなもん。
いや、すごい冷たい言い方やな。知らないよね。ふわっち、ふわっちなん
だ。知ってるよ。ニュースでは知ってますよ。
ニュースは知ってるよね。
配信した女の子が、
うん、
なんか配信してたら、なんかその、何？恨み持った男の子に刺された？まあ男の子というかおっさんらしいけど。
おっさんやろね。
うん。ね、まあそういうのってほら、X で流れてくるやん。
でも、坂本さんも立花隆と堀江門とかいっぱい出てくるわけでしょ？
出てくる。
出てくるよね、それは。
で、その、このさっきのライバーがなんかっていうのも出てくる。
出てくるよね。
でも、ジェーンソーは出てこない。本当に出てこない。
いやいや、出てこない。いや、でも、うん、あんまり出てこないのは、切り抜きとかもそんなもんあんまり出す人もいないし。
うん。
ある意味その、テレビに極力出ないでおこうというふうに活動してる人だから、確かに坂本さんに触れないっていうのは、ジェイソンが目指すとこだったのかもしれないですね。だって、ジェイソンのラジオの切り抜きとか聞いたことないもん。
いや、だから、それね、
うん、
昔やったら、 そういうテレビに出ない選択とかって、
あったよね。
すごくいいことだとは、いいことっていうかね、わかる、気持ちとしてはわかったんですけど、
うん、
今それやると、
うん、
本当に、
知られない。
知られないし、もう自分のこと知ってる身内だけしか聞いてくれないよ。
うん、じゃあやっぱ紅白って大事なんだ。
いや、だから本当にね、うん、昔は別にテレビ出ないっすよ、俺って言っても、テレビ以外でもみんなに知ってもらえるのいっぱいあったじゃないですか。
うん、
雑誌であろうと何であろうと。
うん、
もう今それないから。お、テレビ出ないっすわって言ったら、テレビ出へんかと、お前どこで知られんねんって話でしょ、あれ。
でも、それでも全然成り立つ経済圏っていうのがもう出来上がってるわけじゃないですか。
そうそうそうそう。それ
こそライバルとは生きていけるぐらいね。
うん。だから、もうそれでええんやったらそれで全然いいんですけど。
うん。
うん。これが俺の生き方っていうんやったらそれで全然いいんですけど。
まあ見る人もこれが俺の生き方なんでしょうけどね。このコンテンツだけでいいんだって。
う
ん、ね、
そうそうそう。だからもうその、困るのは明治みたいに、え、知らないんすかって言って他の人に言っても、うん、いや、そりゃ知らんやろっていう。
そうか、何が常識なのかっていうのが本当に共感しにくいから。
いや、今常識なんかないよ。
なんかな。
うん。え、どこで常識を言って覚えるの？
このメディアの文法って言ったらいいのか、
うん、
芸能一般にまつわる、これがスタンダードであるっていうのは、ないよね。なんか教科書でも作ってくれないかな。
いや、ないね、今は。
だって言ってる間にあれでしょ、ドラゴンボールで例えれたら、もうすぐこの世代の人みんなドラゴンボールって例えようとするからって言われるんでしょ、
うん、
怒られるんでしょ。
もうドラゴンボールってそんな前時代のね。
前時代のね。
え、だって、え、今年が太平洋戦争終わってから80年、
うん、
もっとか。それぐらいでしょ、確か。
ぐらいですね。
すごくないですか。確か俺が生まれるった頃が、明治から90年とか。
うん。
明治維新からですよ。
そう。すごいよね。だから坂本さんが生まれた年って戦後何年やったんやろうみたいなね。
戦後まだ20年ぐらいですからね。
20年前ですよ。戦後20年前って言ったら僕らがネットラジオを始めたぐらいの時ですよ。
そう。だから僕の周りはみんな、あれですから、うん、戦争帰りの大人ばっかりでしたから。
まあね。
全員。
全員ね。
全員、俺より上の大人は全員戦争知ってるし、全員空襲知ってるっていう。
うん、
人たちだったし、
うん、
おじいさん、俺のひいおばあさんとかは、新選組と喋ったことあるっていう人やったから、
うん、
それはもう、俺自身ももうなんか、明治生まれのような気してきましたもん、今。
今考えるとね、大きく分けると。
そう、だから、最近、まあ、会社の人と、若い人と飲み会とかあって、喋って一番驚かれたんが、
うん、
俺小さい頃まだ江戸時代の人おったでって言ったら、
それいるよ。驚かれますよ。それいるよ。慶応生まれの人いるもんだって。
そうそう。泉重千代とかまだ言ってたから、うん、江戸時代の人まだおったでって言ったら、何この人みたいな目で見られたもん。
断絶。
いや、断絶っていうかね。
うん。
長く生きたなっていう。
いやいや、まだそんな生きてないから。
いや、生きてないんやけど、
うん。
だから、俺らが思ってる以上に、戦争からそんなに、時間経ってなかったんなっていう。
今から相対的に考えるとね。
そうそう。俺ら小さい頃戦争って大昔の話でした
よ、うん。いや、そう昔ですけど。
で、大正とか明治って色ついてないと思ってましたよ。
うん。
白黒の世界やと思ってたけど。
まあ今結構色ついたもん出てきますからね。味付けで。そうそうそう。ニューラルネットワークによるなんとかかんとかで。
うん、意外と再起やんっていう、ね。
ほんまか、ほんまかこの色って。
そう、好きなように塗ってるだけ
だなっていうか、みたいな。
いや、でも本当にね、だから、まあもうね、もう老害って言われるのもあれなんで、あんまりね、若い人のことは言いたくないですけど。
老害、老害。
老害ですけど。
老害。
いや、やっぱりある程度強制的に浴びなあかんシャワーっていうのはありますよね、やっぱり。
そういう教科書でも作ってくれるんですかね。芸能史みたいなね。
テレビ見る前にね。
テレビ見る前に、予備知識で。
知識として。
小真似とか、ちゃんと。
そう、全部、もう突然ガバチョとかも全部履修してきて、
うん、
で、
じゃあ鶴瓶のあそこポロリっていう27時間テレビとかも、
うん、
出してくれるんですよね、多分。
タモリがまだ嫌われタレントナンバーワンの頃のイグアナの真似してるタモリとか、
四角五麻雀とかもやってくれるわけですね、そうそう芸能史として。
名古屋なんて嫌いだよって言ってる頃のタモリね。
オペラも嫌いだよっていうね。
そうそうそう。そういうの全部経験した上で見るタモリが面白いんじゃないですか。今にのんびり散歩してるおじさんでしょ。
そう。
二言目には河岸段丘って言いたい。
言いたい言いたい。
うん。
そうか。
そういうのをね、全部履修しているような、そういうなんかこう、ないの？
いや、でもそれはね、それはね、日本の文化をちゃんと学ぼうとなると、そういう芸能史をそろそろ、副読本で作る時代が来てるかもしれないですね。遠見から始まりみたいなの、そういうの。
ま、もちろんね、X でね、うん、まあ、うん、俺らと同じような年代のやつが、志村けんの写真とか見て、上げてくるじゃないですか。
うん。
あの、股間から白書を出してみたりとかして。
おほほ。
あればっかり出てくるからなんかもう昭和のバラエティって下品でみたいな感じになってるけど、
うん、
下品なんはドリフぐらいなもんで。
そんな下品だったかな？
いや、意外とクレイジーキャッツってそんなに下品じゃないですよ。
全然下品でもないし、バカトロもおっぱい出てくるだけでそこまで下品ではなかったと思うな。うんうん、
おっぱい出てくるだけっていうのがね、もう昭和ですけど。
いや、本当に下品なの、どちらかというとギルガメッシュナイトの石井ゆかだとかの方が下品。っていうか。
いや、いじりは今思っても下品でしたね。
下品でけだけど、芸はすごいじゃないですか。
リアルで見てても、女の持ってる口紅に舐めるなよとか思いましたもん。
いや、でも本当芸能史の教材は作ってほしいな、うん、国が。
まあ、あなた方ね、どっちかというとマスケン出身の方々はそういうの大好きですから。
うん、
ただこれは膨大なので。
うん。出さんでもすごい問題になりそうですけどね。
そうそう。ネットラジオのパワーポイント作るより大変ですけどね。う
ん、めっちゃ大変ですよ。ネットラジオなんか狭いじゃないですか。言っても。
あんなパワーポイント5枚ぐらいでできるから。
いやいや、なことないよ。もうあれ対策作ったんだから、僕ラジオのやつは。うん、いや、でもなんかそれが分かってるっていうのもいるし、じゃあ、この、いやでもそれはあれなのかな。何かのカテゴリーに詳しくなったらそれを遡って、他のジャンルも詳しくなるっていう、イニシエのオタクの作法をみんなやってもらわないと、わからなくなるのかな、それって。この源流は何やるのかっていうのをどんどんどんどん調べていくから、オタクが博識に昔はなってたわけじゃないですか。
まあ、そんなん知らんでもええやんって言われそうですけどね。
今はね。
うん。
コンテンツをむさぼり食えばいいんだよって、好きなもん食べてたらいいんだよみたいな感じなんでしょうね、今はね。
バカにしてるやろ。
いやいやいやいやいや。
まあ、確かにあのね、よくね、うん、あの、ちょっと、笑い話として、元ネタがわからないから、
うん、
元ネタのことをパクリだっていう若いやつがいるみたいな話になるじゃないですか、よく。
あるある。
うん、もうどっちが元ネタかもわからへんから。で、うん、今よく言われるのが、その時系列でアニメを見ないから、あのみんな YouTube で見るので、ああいうのでね、見るので、その古い絵柄がわからないっていうね。ほら、時系列で見てるから、パッと見サリーちゃん見た瞬間に、ちょっと古いなって思うじゃないですか、やっぱり。
まあ、画質が違うから分かるっていうのもあるけど。
そうそうそう。でも、最近のやつって、もう、多分、名人とか僕だったら、ちょっと見ただけじゃ分からないと思うんですけど。
まあ、アスペクト比が16対9と4対3の違いで分かるぐらいはあるかもしれないけど、うん、16対9になってるアニメを、パンって見せされて分かんないでしょうね、多分。
そう。ずっと時系列で見てれば、やっぱり目の大きさとか口の大きさとかで、ちょっとずつ分かっていくわけですよ。今の絵柄と昔の絵柄ってね。
うんうんうん、それはあるでしょうね。
でも今の子はもう一切ないらしいですよ、やっぱり。うん。あ、変わった絵柄っていう。多分だから他のもんでもそうでしょうね、僕。
他のもん。
いや、だからもうそのアニメだけじゃなくて。
うん。
もうそのこういうその時系列でもう今何も見れないので。
まあ音楽もそうかもしれないね。
音楽ももうね、ちょっと僕わかんないですよ。だから最近の流行りっていうのが。
流行りは僕らもわからないですけど。
うん。
だって CD 音源になってからもう、もはやわからないじゃないですか。なんか小室哲哉が作った曲ぐらいはやっぱり、ああ小室やなってわかるけど、なんか10年前に出した曲と今の曲って多分そんなにはわからないでしょうね。
いや難しいですね今は。
そ
うですね。僕車がわかんないですよ最近。
ほう、車がわからない。
僕が小学校、中学校、高校ぐらいまでは、
うん、
マジで10代見たら多分新しい順に並べることできたと思うんです。
ああ、オールスター感謝祭みたいな感じで。
そう。
新しい順に並べなさい。
古い形してたもん、ちゃんと。
うん。
でも今街で、例えば10台ピックアップして、ちゃんと発売日ごとに並べることってできます、名人。
なんとなくはできそうな気がするけど。
いやー、僕無理ですよ、絶対。
まあ、車種もわかんないですからね。
うん。
カローラとプリウスの違いがもう正直わからないですから、パッと見。
だからもう、そういうデザインとかもわかんないです、僕。だから。ちゃんと、この、なんていうのかな。進化していってくれてないというか。
F1 の車とか並べたらわかるんじゃない
?F1、最近の F1 ってわかります？
いや、ゴテゴテしだしてる方が、最近っぽいのかなって。
要はそのバーみたいなあるじゃないですか。
ヘイローっていう
そうそうそう。
あれね。バーがついてからね。
うん。あれの後の F1 を、
うん。
年代別に並べろって言われても、ちょっと僕自信ない。
あ、でもスポンサーのあれとかでわかるんじゃないかな。
スポンサー、でもスポンサー、何？
うん。
レッドブルーの横に何がついてるかってこと？
とか。それか、全部昔のマクラーレンのカラーリングで並べられたら、わかんないよね。うん、赤白の、丸ボロのカラーリングでやると。
なんかちゃんと進化してるもんってもうないんじゃないですか、今。
進化、成熟しきってるからよくわからないってことね。
そうそうそうそうそ
う。
どんどんどんどん新しくなっていってた、その時代の、人間なので、
うん、
垢抜けていってるじゃないですか、明らかに。
そう、でも音楽はもう確かにわからないな。
もうわからないですよ、
うん、
ま、もちろんね、僕らが若い頃聞いてた頃に比べたらもうめちゃめちゃ分厚いんですけど、
音がね、
音がね、うん、でももうそんなんが10年前からそうやんか、
うん、
だからもうこの10年間やったらもう多分わかんない。
わかんないね、
うん、
でも AV とかだったらわかるんじゃない？
いや、自信ないわ。
自信ない。
いや、もちろん僕はマニアやからわかりますよ、うん、顔見た瞬間に、
うん、うん、
でも、全然知らん。
でも、アスカキララわかるでしょ？
え？
アスカキララだったらわかるでしょ？
いや、だからそこら辺はわかるじゃないですか。知ってるから。
バージョンアップしてるから。
でも、企画女優並べられたら多分わからないですよ。
まあ、あとは映り込みのものとか、携帯電話の機種でわかったりね。
そうそうそう。うん。そうですね。やっぱ携帯でしょ、ね。
携帯かな。
でも携帯があって iPhone 使われたらわからへんよ、もう。
もう、表から映されると、表っていうか、画面だけ映されてるね。
うん、8なのか16なのか分かんないじゃないですか。
ホームボタンがあるな、っていうのとなると。
うん。でもそれ、あれでしょ？なんか犯されてる時に無理やり iPhone で喋らせられてる。
そうそう。
寝取り物でないと無理やん、それ。
寝取り物は分かりやすいかもしれないですね。
そうそうそう。
うん。
いや、だから難しいですよ。もうこの10年ぐらい、成熟した、この世界って。
そうか、成熟してるからこそもう新しいもんもよくわからなくなってくるのか。
まあでも、どっちにしろね、だからその、うん、ジェーン・スーさん、
うん。
何が面白いの、その人。
いやいや、話が面白いのと、やっぱ女性がすごく共感するお話をいっぱいされていて、僕はまあ普通にラジオが好きだから、
うん、
地上波のラジオも聞いてるし、ポッドキャストも聞いているし、っていうので、僕ら1月18日にロフトのイベントやった時に引き合い出したじゃないですか。ジェンスのイベントは1万円以上するんだと、武道館が。
もう横で聞いてて何言ってんねや
ろ。あれ分からずに聞いてたんだ。
はいはい。
でも、武道館でやるジェイスよりも、お買い得って言ってたの、
うん、そうなんか。俺、X 見てて、唯一流れてくる女の子が、
うん。
田野かなさんって書いてある。
田野かな、ゲームのプロゲーマーの女の子ね。
そう。う
ん、身長の低い男なんで、人権あれへんねんっていう子ね。
うん、でもね、
うん、
僕、この子、まあ、その、身長発言はともかくとして、
うん、
この子の喋ってる内容の8割方、
うん。
うんうん。正論やなって思うんですよ、ね。
いや、僕も正論やなと思いますよ、田中は。
だからね、別に、この人の話聞いてても全然嫌じゃないので。
まあ、でもなんかちょっと嫌なのが、名誉男性みたいな感じになってるのがちょっと嫌やな、というのはありますけどね。
まあ、ちょっとね、立ち位置ね、7割方重心男に置いてるんで。でもそれは男相手の配信やからしょうがない。
しょうがないよね。
うん、で、まあ、そこがあざといって言われればあざといけど。
まあ、でもそれはお仕事でやられてるわけですから。
うん、で、ちょいちょい炎上させる、その、さじ加減もうまいな
と、うん。うまいね。よくわかってらっしゃる自分のことが、
うん。ようやく接点が。
あ、田中は。田の中は、いや、それはだから、40代、50代男っていうところで、
うん、
偉い AI が、
うん。
アルゴリズムが、はい、田の中、ピンって。
やられてるね。
もうやられてますよ、僕ら。もうすでに AI に支配されてるんですよ。
じゃあもうスナック田の奏で、これからは。
いや。
これ基準で。
これ基準でいいの？
うん、これ基準で。
もう、悲しいなそんなんで。
いや、でも他にね、本当にないんですよね。うん、
ないね。
うん。そもそもほら、名人趣味ないやん。
うん。
いや、うん、じゃなくて。
趣味らしい。いや、ラジオをいっぱい聞くっていうのは趣味ではありますよ。
そうでしょ、うん、で、逆に僕はほら、どっちかっていうと、テント担いでバイクか、今やったらタウンボックス乗って放浪してる方が多いから。
でもその、キャンプとかそっちのコンテンツは流れてこないんですか？
キャンプのコンテンツ？
うん。
いや、だから YouTube ではそんなんいっぱい流れてきます。
流れてくる。まあ、YouTube 自体
がそんなにないからな。競馬生活とか、競馬ライフみたいなの
が。ああ、なるほどね。うん、いや、難しいですね。そう考えると、こういう時代にラジオするのって。
いや、だから、
やっぱりフリートークでやる限界はありますよね。そう考えるとね。う
ん。だから、 世代でヒット曲出すのはすごく簡単なような気はするんですけど、今。
うん。
やっぱ全世代でっていうのは難しいでしょうね。
ね。
団子三兄弟みたいなの出てくるのかな？
出てくるよ。子供初やったら。
あ、子供初ならね。
うん。
うん。でも子供初って言っても、子供の数少ないからね。
少ないからな。
うん。で、家族、まあ言うたらその子供の数だけ家族でしょ？親の数というか。親も言ったら少ないわけじゃないですか。
そうね。
だから子供の数が少ないから。
ってなってきたら中年のコンテンツばっかりになるかもしれないですよ。
うん、そうなってるじゃないですか。
再生産で。
うん。いや、もうまあしょうがないけどね。うん。それはね。
ある程度予想はできてた内容ではありますけどね。
うん。
あー、分かり合えないですね。そうなってくるとね。
そうなんですよ。
うん。
で、まあ、名人がね、その、あまり趣味がないんで、名人の金銭に触れるのって、その、そんなないじゃないですか。
いや、そんなことないですよ。
いや、僕の興味のあるものの、
ね、中でね、いやいや、カンポの話してくれたら、うん、ほほーって思いますよ。
なんか、ほほーで終わりでしょ。
じゃあ、俺も買うねんとはあまりならないね。よ、あ、よ、そんな、ポタデンよう買い張りますなみたいな。
ぐらいのもんでしょ。
もんですよね。うん。
うん、いやだって、たまにお邪魔するラジオ食堂の漫画界でも、
うん、
若干低いもん。
誰が？私が。
名人。
うん、ああ、それはそうですよ。
いや、それはそうですよって開き直られて。
いやいや、だって漫画それ読まないですから。
うん。
でも、うわーこんなに奥行きあるんだ漫画ってすげえなーってやっぱ思いますよ。
思ってないでしょ。
ジャンル漫画とか。
思ってないでしょ。
放尿漫画とか、なんとかカテゴリーがあるんですよね。
いや、だからそれカテゴリーに関心してるだけで。
うん、奥深いなーって。
そのカテゴリーに関心してるだけで、
うん。
別にその漫画買おうとか思ってないでしょ。
新しい漫画、なんか開拓するって年に2本か3本ぐらいかな。自分で買ってっていうのは。
まあ、じゃあ、とりあえず。
はい。
大昔一回僕漫画をおすすめして、名人すごい気に入ってくれた漫画が一つあったんですよ。
広告の守護者ですか？
はい。
はあはあ、
広告の守護者。
もうでも作者死んじゃったじゃないですか。
はい。
はい。
そんな広告の守護者難民の人たちのために。
はいはい。
出たと言われてる。
はい。
今ちょっと話題になってる漫画。
ほう。
オルクセン王国史。
オルクセン？
オルクセン。まあこの発音ちょっとイントネーションわかんないけど、オルクセン王国史。
王国史。
広告の守護者気に入った名人だったら多分いけると思います。
ほうほう。
これはいけると思いますよ。
めっちゃナローっぽいじゃないですか。
まあナローっぽいというか、ほぼほぼナローなんですけど。でもナローじゃないけどね。これはね、
うんうん、
ちょっと、今、コミックスも3巻ぐらいまで行ってるんですけど。
ほうほうほう。
なかなか行きますよ。
へえ。
もう本格的な戦争漫画ですから。
ほう。
うん。で、広告の守護者で、
うん。
最後まで漫画の方が届かなかった、
うん。
要はそのちょっと、イチャラブ的な部分。
イチャラブ？はいはい。
あれ、原作ではイチャラブしてるんですよ。
あれだって、バイの人やったんでしょ？
そう。だから、どっちもいけるんですよ。うん、
どっちもいけるんでしょ？
そうそう。で、原作で結構はべらかすんですけど、
うん、
そこまで漫画がいかなかったんですけど、
うん、
このオルクセの方は結構しょっぱなから飛ばしてくれるんで。
しょっぱなからそんなエッチーな描写があったりするってことなんですか？
いや、エッチーっていうか、その3巻ぐらいで、仲良くなるので。
うん、ほー。
うん。結構、広告の守護者でちょっと燃え尽きることができなかった人たちは、うん、このオルクセン行っとけば。
なるほど。
うん。これはなかなか、戦争ものとしては、名作になる予感がする。
完結すればいいですね。
すればね。
うん。
ただこれ書くのです、よっぽど大変やと思いますけどね。重厚すぎて。
ああ、でも銀河英雄伝まだ見切ってないんだ、俺。
ああ、
見
よ。もしかするとね、
うん。
完結したら、
うん。
銀河英雄伝に匹敵するかも。
マジで？
うん。
この豚が？
オークやろ、オーク。
オーク、これオークなの？豚じゃん。坂本さん豚にしたからこんな感じになるじゃん。
うん、そう。
ちょっと親近感湧いてるんやろ。
うん、こっちがダークエルフね。
ああ、エルフね。
うん。
もうエルフとかオークとかってもうちょっとその段階で僕もうお腹いっぱいですってなるんですけど、これ我慢して乗り越えれば、
うん、乗り越え
れば、
僕もね、
正直ね、もう、うん、
絵柄でちょっとね、最初は、うん、うんうん、ごめんなさいって最初ちょっとしてたんですけど、
うん、
まあでも、そんなにおもろいっていうんやったら読んでみるかって言って読んだら、
うん、
もう全巻揃ってました。
すごいな。これまでの常識を覆す重厚戦記ロマン、快感、
うん、
って書いてますよ。
めちゃめちゃしんどいよ。
しんどいの読むの。いや、
ちょっと。いや、だからその、
うん、
そう、しんどいっていうか、うん、もう戦記ものやから、完全な。
ああ、重いな。
うん。ただ、戦記ものやけど、うん、イチャラブしてくれるんで。
イチャラブは俺いいわ。うん、イチャラブいいの？
いや、このイチャラブはね、必要なのよ。
あ、そうなの？男と男で？
うん。
お、なんかしんどいな、新たな扉を開かないといけないんですね、僕もね。
だってこれ、副タイトルがかっこいいでしょ。
野蛮な多くの国はいかにして平和なエルフの国を焼き払うに至ったか。
うん。
蹂躙してるってことじゃないですか。
うん、そう。
ちょっと重いな。
まあ、重いといえば重いですけど、ただ、広告の視聴者読める人だったらいける。
うん、まあ、広告の視聴者もちょっと えぐいっちゃえぐいところ、
ね。まあ、確かにね。あれもね、ちょっと好き嫌い激しいかもしれないけど。
なんか大昔ですね、広告の仕事者ってね。
そうだ、でも未だにやっぱりさまよってる人いるでしょ。
ああ、いるんだ。俺だけじゃないんだ。
う
ん、
そう。
お
お。やっぱあれに匹敵する戦記ものってなかなか漫画コミックスってないんですよ、やっぱり、ね。
いや、いやしたら僕もなんかよくわからんままに終わっちゃったのは岡野玲子の陰陽師がどうなったのかよくわかってないんですけど。
絵は綺麗やけどね。
絵は綺麗やけど、あれ夢枕幕の原作だから終わってるんでしょ。うん、
多分
出版社も変わってるはずなんですよ、あれ陰陽師も。
これよくわかんないね。
ねえ、う
ん、
どうなったんだろう。
ま、僕最近初めて知ったのがドラマで秘密が始まって、
うん、
原作も2やってるんやってようやく知りましたもん。清水玲子さんの。
いや、わかんなかったですね。
今ドラマやってますやん。
秘密。
うん。あ、見てない？あ、もう終わったかな？
ザ・トップ・シークレット。
これの原作はすごかったですよ。超名作だと思いますけど。
あ、でもまだやってますね。
うん。これはね、僕ね、主人公はね、絶対山田涼介にするべきやってずっと言い続けてたんですけど、
うん。
うん、違うかったんですけど。まあまあまあ、全然いいんですけどね。もう、今となっては。あ、これもし知らないんだったら、このドラマ見て、それから原作読んだ方がいいですよ。
うん。
明治の好きそうな話ですよ、これ。
あ、好きそうな。ま、
簡単に言うと、ちょっと未来になって、
うん。
人間の脳からその人の記憶を見ることができるような機械が発明されたんですよ。うん、
はいはいはいはい。
で、猟奇殺人の被害者の脳をひたすら見まくるっていう。
怖いな。やだな。
だから結構グロいミステリー。うん、
はあ、はあははあ、いや、さすがですね。カンテレ頑張ってますね、ドラマ、
うん。いや、だからこれはね、結構重厚なんで、うん、今更実写化かって思いましたけど。
いくつぐらい前の小説なんですか？
ん？
いつぐらい前の原作？
いや、漫画これ。
漫画。
漫画ですよ。もうだってもう、20年以上前ですよ、これ。
ほう。
めちゃめちゃ絵うまいですけどね、もちろん清水さんですから。
白戦車、メロディー連載。
うん。もうこの時代で言っても、松根明美さんと、双璧なぐらい線が綺麗な人でしょ、これ。
ほうほうほうほ
う。
う
ん。
1999年から2012年まで連載され、全12巻で完結。結構長い間、1年間1巻ぐらい進むっていう月刊しか。
うん。だから、これは本当にすごい漫画ですよ。ね、ある意味。よく書いたなっていうシーン山ほどありますからね。
あ、なるほど。
うん。で、結構どんでん返しとか、いろいろあるんで。
わかりました。じゃあその二つは頑張って読んで。
もう。
きますよ。
ぜひ。この、オルクセンの方は、これはさすがに実写化無理だと思いますけど、アニメ化はね。
うん。
期待できると思いますし、秘密の方はぜひ原作も読んでいただいて。
そうすると、坂本さんと僕の出てくる、
うん、
ショート動画がちょっとだけ一致する日が来るかもしれないですね。
そうそうそうそう。
そのために。
うん。まあでも、今更秘密をやるんだったら本当にあれですよね。うん、オフィス北極星も可能性あるかもしれないですね。
何でもありっちゃ何でもありですよ、本当に。
そう。もうネタないんでしょ、どうせ、
うん。うん。
だったら北極星でもいいやん。ゴーでええやん。坂井正人でええやん。
坂井正人何でもやるな。はい。ということで今日は、何でしょうね、うん、文化の断絶なのかな。
いや、断絶、なんか、その、ね、断絶なのかな、壁というか。
壁なのか。
この区分けというか。
なんか、残念な実態のお話でしたけど。
いや、ある意味、バビルの塔みたいなもんですよ、これ。全員言葉が無理やり変えられて。
ね。
うんうん。っていう話でしょ。
これは幸せなのかどうなのか、
ね、
共感できることが少なくなってるってことなんじゃないのか。
やっぱ、あれかな。もうちょっとしたら、やっぱり、テレビは一家に一台っていうふうに決めた方がいいのかもね。
いや、そうですよ。
うん。
うん。いや、少なくとも、あ、嫁さんは今、こういうコンテンツを見てるのねっていうのを分かるように知っといてもらわないと。
家族全員がスマホ見てるっていうのはね。何見てるか分かんないもん。
分かんないよね。
隣の人が。
本当にね。
うん。
もうなんか人のその SNS とか YouTube とか見るのちょっと怖いですもんね。
うん。
うかつにこんな動画見てたんか、みたいな。
そうそう。だから竹宮慶子さんが昔テラエっていう漫画を書いて、すべての人間の部屋にコンピューターがあって、
うん、
で、コンピューターで管理されてるんですよ。毎朝コンピューターに挨拶して、コンピューターがその楽しい番組とか送ってくれて。
今じゃん。
そう。
テラエじゃん。
テラエなんですよね、今の時代ってね。
ああ、怖い。
で、もう、まあ、その、テラエって漫画の中では、ちょっと、大人になったらもう、親とは別れさせられる。
うん。もう今もそうじゃないですか。
そうやな。竹村さん結構、先見の目ありすぎたな。
うん。
早すぎたな。だから最近ちょっとね、某業界で言われるところ、その、萩尾元竹宮戦争みたいなのがあるじゃないですか。
はい。
お互い本書き合って、罵し合ったりとかしてね。やっぱファン同士もちょっとね、いろいろあったりとかして、うん。でもどうしてもやっぱ萩尾さんの方が若干上的な感じで言われること多いんですけど、もう寺井とかいろいろその私を月まで連れてってとかいろいろ見てると、いや、そんなことないんじゃないのかなって最近ちょっと思い始めましたね。
ね、でもそれ聞くと先見の目あったんだなって、
う
ん、
そうですよ。竹村先生すごいですよ。うん、もう聖華大のあの学長は辞めさせて、辞めはりましたけど、またちょっとすごい漫画書いてほしいですね。変装曲みたいな。
うん、まあ、コンテンツ進められたんで。
はい。ぜひこの二つは読んどいてください。
はい、わ、はい、かりました。ドラマも見やすいだろうし、はい。まあ、5巻ぐらいなんですね、今のこのね。オルク戦王国者。
いや、これコミックスはまだ3巻ぐらいですよ。小説は5巻かな。
そうなんだ。
うん、だからもうコミックスの方だけでいいですよ。大体それでいいと思います。小説はね、読むのはね、結構疲れるというか。
疲れるでしょうね、この内容だったら。
めちゃめちゃ数字出てきますよ。
え、餃子1日。3万個とか、そんな、そんな感じ？
そう。まだ旅団とかそういうね、うん、高校の中学生によく出てきたような言葉がいっぱい出てきます。
旅団と師団と、どっちが上だったかな、みたいな。
うん。テンスラでは絶対出てこないからね、そんな。
あ、テンスラ旅団とか出てこないの？
出てこないよ、そんなの。何万人とかざっくりした数は出てくるけど。
うん、わーみたいな。
そうそうそう。その編成とか、軍を編成するとか、
うん、
旅団とかそんなん出てこないです。だからこっちはまずね、食料から入りますから。
あ、それ大事ね。兵隊の方から入るね。
兵隊の方から
入る。兵隊の話するの大好きです、ね、僕。
そう。だからもう、ほぼね、
うん。
3巻のうち2巻は兵隊。
うん。
なんでかっていうと、
うん。
多くめっちゃ食うねん。
ああ、そっかそっか。
そう。だから今までテンスラとかいろいろなろうで、多くいっぱい出てきて、戦ってたけど、
うん。うんうん、
その多くの兵隊っていうところをまず解決しに行ってるから。
すごいな。
うん。そっからやからもう大変なんですよ。
と、平坦と同時にトイレの問題もあるような気もしますね。
うん。だからもう本当は。そこら辺からがもうちゃんと積み上げていってるので、1巻2巻で。うん、
なるほど、
はい。
平坦で2巻使うって重いな。
大変な。だからなんでこうなったかっていうのは、要は、よう食うからっていうね。
おー。
うん。
わかりやすい。
だからぜひ。
はい。
今これ読んどかないと、時代に取り残されるから。
ああ、そうですか。わかりました。ジェーン・スーよりもこっちの方を。
当たり前やろ。
当たり前でもないよ。なるほどな。
ジェーン・スーってなんか、履修しとかなあかんの？
いや、しとかでいいと思います、男は。
でしょ？
女性は知ってると思いますよ、多分。
ほんまか？
うん。
工場のお昼の食堂でジェーン・スーなんて単語聞いたことないよ。
それ、そういう場では言わないだけですって。
みんな知ってんの、ほんまは。
ほんま知ってると思いますよ。
わかりました。じゃあ、ちょっと、YouTube でジェーン・スーとかちょっと聞いてみます。
でも YouTube は出てこないから、多分切り抜きもされてないと思う。
そうなんだ。
そういうの多分ね、嫌うような気がするな。リスナーの人も。
どこで聞いたらいいの？
わからない。どこでなんだろうな。
普通に生きてて。
どこでジェーン・スーって知るのかな？確かにそれ考えたこともなかった。
いや、あなたはどこで知ってるのだから。
で、僕はラジオ、TBS のラジオで、もともと、相談は踊るとか、生活は踊るとか。
何だろ、会議が踊るのパチマンみたいな。
怒られるよ。
いやいやいや、会議は踊るの方が古いやろ、どう考えたって。
いやいや、そうだけど、相談は踊るっていうコーナーを、ライムスター歌丸のラジオのワンコーナーでやってたんです。で、ジェーンスは2011年ぐらいまで一般のその企業に勤めてた人ですからね。で、ミクシーとかで、コラム面白いね、この人みたいな。
ショーンみたいな。
え？ショーン？ショーン？K？
うん。
ショーン K？
うん。
ショーン K？ 復活して頑張ってるらしいね。
いや、俺逆にショーンの方が見たいわ。
見たいなぁ。ショーン K の今、講演会一番見たいですよ。
でしょ？
めっちゃいい声で言ってくれるんですよ。
それだけでいいやん、もう。
皆さんこんばんはって言った時に、おーってなるんでしょう、多分。
いや、はっきり言うと俺、
うん、
出てくれたら票入れるよ。
どこ選挙に、
うん。
嘘っちょ、ほらっちょ。ほらっちょ党で。
いやいや、もうええやん、もう、見場がええ人の方が絶対トランプ相手でええって。
あ、それは首相にまでやらすってこと？
うん。
まあ、ゼレンスキーも、大概ですからね、もともとはね、
う
ん。
絶対もう、絶対やっても、外見やって、今は。
外見？
うん。中身なんか関係ないねんから。
じゃあ、進次郎でいいじゃないですか。
持ってないやん。
持ってない？で、誰だったらいいんだろうな。
ツヤツヤしてないじゃないですか。テカテカしてないやん。
おお。
格営的な、テカテカしてる人がいいねん。
でも、石原さん、テカテカしてたよ。
誰？
え、石破さん。
いや、あれはテカテカじゃないねんって。
ちょっとヌルヌルって感じなのかな。
そうそう、もっとね、もっとこう、うん、なんていうの、
うん。
もう不動産屋的な。
お
ー。うん。おっしゃおっしゃみたいな。
それは今いるのかな、そんな人。
いや、いないね。
ないね。
まあまあまあ、いいんですけど、それは。
はいはいはい、はい、
うん。もうぜひ、ちょっとね、接点増やしていかないと。
本当ね、どうやって接点みんなで共有するのかっていうのはね。
うん。うん。
ちょっとね。見るものを共通化させていきたいですね。我々の中だけでもね、せめてね。はい。ということで、文化の断絶の話なのかな、今日はな。
まあ、断絶かな。
分裂、分断。
分断でしょうね。
分断でしょうね。
うん。
まあ、多くとエルフ見てみよう。
うん、ぜひ。
それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
さよなら。